皆さんこんにちは。5月10日第328回の気まぐれラジオです。今日は、ゲストの方が来ていただいています。長野県の菅平高原にあります山防止自然学校の香上さんに、お越しいただいてます。代表理事ですね。香上さん、はい、こんにちは。
こんにちは。
どうもいつもお世話になってます。いろいろと、
はい、
まず知らない方もいらっしゃると思うんで、香上さんはどんな人とか、山防止自然学校ってどんなことやってるとこ団体っていうのを簡単にお話してもらってもいいかな。
はい、わかりました。じゃあ、改めまして山防止自然学校代表理事の香上です。フィールドネームはガミちゃんと呼ばれています。山防止自然学校ですけれども、菅平高原に、長野校というか本部があります。他にも首都圏校で、東京の公園中心に講座なんかをやっております。で、山防止自然学校自体は、1994年から活動を開始しています。で、活動の当初は本当に森林が荒廃しているのを困ったなというふうに考えた任意の森林インストラクターを持っている方々が集まって活動をスタートしております。
それは菅平の森林をっていうこと？
いいえ、もう全国的というか
全国的なね、
はい、全国的な、傾向として、はいはい、植林された森が多分その頃ちょうど植林した木が50年とか経って放置されていたんですね、それを見てちょっと何とかしないといけないねっていうことで始まっています。はい、で、2000年に、NPO 法人になっています。で、NPO 法人になった時は、自分たちで森林整備したところで、きっと、将来的にその環境が改善されるわけではないと感じたので、仲間づくり、森林インストラクターの仲間を作ると同時に、子供たちへの環境教育、を、こう、活動の柱に変えています。
もともと、なんていうの、オフィスというか、はい、本部は菅平に構えたの、その時。
いえいえ、もともとは、菅平のちょっと上に峰の原高原っていうのがあるんですね、菅岡市の。そこに、学校の先生をされていて、もともとは東京で。で、移住して、ペンションをしながら、設立当初の事務局長や代表は、峰の原でペンションしながら、この山防止自然学校を始めました。
はい、なるほどね。で、NPO ができたのが
2000年です。
で、その頃から、そういう、自然学校っぽいって言ったら変だけど、子供のことは、だとか環境教育の関係の感じのことをやりだしたわけ。
はい、そうです。その森林インストラクターに登録しているとき結構いろんなところから、例えば子どもたちの観察会やってほしいとか、ガイドしてほしいという要望が、直接届き始めて、じゃあこれってもしかして、ちゃんとやればいろんな学校や、ガイドとかの依頼が来るんじゃないかってことで始めたそうです。はい。で、2000年の NPO になった時に、菅平高原に事務所を、構えて、で、今まではペンションとか皆さん非常勤でやっていたんですが、常勤職員を、NPO になってから採用しています。
なるほど。はい、ちょっとだったそうなんですけどって今考えたら他人事っぽく言ったけど、その時はまだ香上さんはここの、山防止のメンバーではスタッフではなかったの？
そうなんです。そうですね、だったそうですなんていう言い方してますが、私が山防止で働き始めたのは2002年からです。
なるほど、
はい、
じゃあ NPO になった次の年から。
そう、次の年か。はい。で、私自身と山防止の出会いは、2001年に山防止でやっている森林インストラクター養成講座っていうのに参加して。
おー、なるほど。
だったんです。はい。
ってことは香上さんも森林インストラクター。
はい、そうです。はい。
差し支えなければ、その前は何やってたの？
その前は、東京で造園会社で現場監督とかしてました。例えば、代々木公園とか、昭和記念公園ですとか、公共事業をやっている造園会社だったので、公園の、維持管理
なるほど。
ってい
そ
う
のの
をし
仕
て
事
ま
の
した。
関係で、じゃあ心理インストラクターでも取ろうかと思ったら、ドロドロって入ってきちゃったわけ。
というよりも、私自身が大学で農学部、林学って森の勉強をしていて、で、その心理インストラクターの資格を作った当初、設立した、関係者が私の大学の恩師だったんですね。で、学生時代に心理インストラクターっていう資格ができたけど、すごく難しい試験だから、なかなか受からないよっていうことを聞いていたんです、学生時代から。いつか取りたいなって思っていったところ、こういう講座があるって知って、
なるほど。
はい、受験をしました。
でも受験をしたときに、その受験というか、講座を、要は山防自然学校の講座を受けたんでしょ？違うの？
そう
でし
です、
ょ？
そうです。
ってことは、もうその時に山防自然学校を知ってて、こういう活動がしたいなと思ってたわけではない。
ないんです。知らなかったんです。長くなっちゃうけど、その長野に戻ってきた時に、実家が長野なのでね、東京で、3年半ぐらい造園働いて、ちょっと戻ろうかなと思って戻ってきた時に、高校の、産休の代用で高校で働いてたんです。
なるほど、なるほど。
その時にたまたま、新聞のイベント欄を見たら、山越自然学校です、こういう講座の第1回目が終了しましたっていう、
なるほど。
記事を読んで、あ、こういうのあるんだと思って、もう1回目終わっちゃったけど、急いで事務局に問い合わせをして、途中からでも参加させてもらっていいですかって言って参加しました。
なるほど。そのまんま、ずるずるベッドになっちゃったわけね。
そうです、そうです。その場はずるずるです。
そうですか。
はい。
実際仕事の内容、今のね、
はい。
今、山越自然学校の仕事の内容って、主な柱は何なのかな？
主な柱は、4つあるんですけど、1つは本当に自然体験、環境教育って言って、キャンプで子供たちを招いたり、あとは菅平っていう場所から移動教室や修学旅行や林間学校で、主に首都圏の子供たちが来ますので、そこへのプログラム提供が一つと、あとは指導者養成、その私がずるずるハマった心理インストラクターですけれども、の、指導者養成の講座
なる
と、あとは、上高地でもガイドをしています。
ほど。なるほどね。
あとは、イベント、本当に一般向けのイベントなんかの実施をしていま
なる
す。
ほど。
はい、そんな4つです
な
ね。
るほど。じゃあもう、森林インストラクターは面々と続いてるわけだね。
そうです。
素晴
もう
らしい。
本当に1994年から、もう最初の頃はすごく受講生多かったんですけれども、10年ぐらい前から受講者数が激減はしたんですけれども、でもやっぱり私たちが伝えたいことを共有するっていうことで、少なくってもやり続け
え
よう
ら
っ
いえ
てい
ら
う、
い。
はい、でやってます。
どう、このコロナで、心理インストラクターの講習会もそうだけど、修学旅行とか移動教室みたいのも、ちょっと減ってるんじゃないの？
そうですね。もうほとんどキャンセルになってますが、それでもキャンセルがなになっても、去年とかオンラインでちょっとやってほしいっていう
なる
学校
ほど。
もぼちぼち出てますし、その指導者向け養成講座も去年は中止にしてしまったことが多かったですけれども、オンラインで去年の冬、秋ぐらいからお試しでやって、今年から本格的にオンライン講座を
なるほ
ス
ど
タ
ね。
ートし
いい
て
じ
ま
ゃん。
す。
オンラインだと通わなくていいから、全国の人でいいんだもんね。
そうなんです。
ね。
そういった意味で、あとは例えば、足を 高齢になってちょっと足腰が痛いとか、人が病気怪我で外に出られないっていう人たちにも、なんかそういう森の素晴らしさとか楽しさ、
うん、そういうのはいいよね、
うん、伝えたいな、うん、
よかった、
伝えられるなって
思う。歩けないっていうので心理インストラクター取ろうってそれはまずいだろうと思ったけど、そうじゃなくてね、
はい、
うんうん、そういうのはいいよね。
そう、うん、そう、受験だけが目的じゃなくて、やっぱり興味が同じ人同士の交流の場でもあるので、
うん、なるほどなるほどね、
はい、うん、はい、あの受講したからって試験を受けている人は必ずしも 100% じゃないんです。
なるほど。
ただ、うん、勉強したいとか、うん、ただこう興味ある人とお話ししたいっていう方も多いんですよね、うんうん、
キャンプなんかはもうやっぱ参加者少なくなってますか？
うん、少なくなってますね。というか旅行業を持っていないので主催のキャンプができなくて、いつも長野県の学習旅行誘致推進協議会っていうところで募集してもらってるんですが、うん、まあね、行政とか県主催のものはなかなか募集しにくい状況なので、うん、
なるほどね、
はい、やってないですね。
これからどうします？まあこのコロナのこともひっくるめて将来、
うん、ね、まあ大きな収入源がないのは厳しいですけれども、うん、本当にオンラインでいろんなことができるなっていうのは新たなこう発見というか、一つ企業の福利厚生の事業で、なかなかその、なんでしょうね、労働組合で親子向けのイベントとかをしてたんだけど、コロナで実際できない。オンラインでなんかできませんかと言われて、クラフト教室はしました。
素晴らしい。
はい、それは楽しかったです。
俺も苦し紛れに大学の授業でクラフトやったけど。そういうのいいよね、でもね。
うん、うん、はい、
うん。なかなかでも、ねえ、実際現場が欲しいよね。
そうですね。うん、やっぱり現場とオンラインでは、こう、空気感というか、
そうだね、うん、
伝わらないので。
そうだね。皮膚感覚みたいなのがないもんね。
そうなんですよね。うん、肌で感じるってよく言うけど、やっぱり肌で感じることってすごく多いんだなぁと思います。
そうだよね。去年 Facebook なんかで見たけど、ね、夏アウトでレタス、
あ、ね、はい、
収穫のお手伝いに行ったりしたんでしょ。
はい。
ああいうのはどう、実際にこう本業っていうか、その山防止線学校の仕事につながりそう？
まあ、つながる部分とつながらない部分とありますけど、でも、うん、菅平に、こう、2000年から居続けて、20年近く経っていたんですが、うん、農家さんには山防止の存在を全然知られていなかったんですね。でも、作業を通じながら何やってるの？どんなことしてるの？ってもう、まあ、作業、ただ手だけ動かしてるのも辛いから皆さんいろんなおしゃべりしながらやるんですけど、うんうん、そんな中で、山防止のことを知ってもらえたっていうのはすごく、うん、ね、はい、良かったと思っています。
ね、そうか。じゃあ、あれだね、でもこの、これで緊急事態宣言が延長になっちゃって、また夏も怪しくなってきて、ちょっと厳しいね。
そうですね、うん、厳しいけど、でも仕方がないというか。
うん、なんかそんな中で、なんか考えてないの、チャレンジ。
が新たな、まあ、チャレンジ、本当に、こんな時期に、こんな時にって思われそうなんですけど、うん、理事会でも理事の方に認めてもらって、うん、菅平まではちょっと遠いけれども、うん、真田、旧、今は上田市になっていますけれども、うん、菅平自身は旧真田町菅平だったんですね。うん、はいはい、うん、で菅平から30分ぐらい街中に降りていくと、真田って地域があるんですけど、うん、そこ、でカフェみたいな人が集まる場所を6月からオープンする予定で準備をしています。
すごい、今度はカフェのオーナーだ。
そうです、私実は調理師の免許を持っているので。
そうなの、
はい、
じゃあ OK じゃない、そのまんま、
うん、なので、応募許可は下りています。
ああ、そうなんだ。じゃあ、はい、菅平のレタスも売ったりして。
うん、そうですね。
そういうふうにすればつながるわね、レタス取ってたら、ね、う
ん、はいはい、ね、本当に 売り物にならないようなものとかを、
そうだよ。
はい。
うん。
買わせてもらったりとか。
うん、そうだよ。そういうふうにして。うん、朝、安く売ってもらって、
で、
下へ持ってって、ね、下でも安く売れればいいじゃんね。うん、すごいね。
そう、なかなか、そう、菅平の取れたてのレタスってね、農協に出しちゃえば、どこもかしこも長野県産で、売られちゃうんですよね。うん、であれば、本当に、菅平のだよっていうふうに言える場所ができるっていうのはいいなと思います、うんうん
ね。そうか。新しいチャレンジするんだね。
はい。
おしゃべりしてたら、あっという間に15分経ってしまいました。
そうですね。
ね、ありがとうございます。なんかでも、ね、このコロナでもくじけずそうやって新しいチャレンジしていく山坊自然学校は素敵だなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、はい、
またじゃあ行けるかどうかわかんないけど行けそうだったら行くね、カフェにね。
はい、はい、ぜひ、
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで、今日は加賀美さんにお話をいただきました。コロナ禍で大変な状況で、実は9人いたスタッフを2人にまで減らしたなんていう話もちょっと打ち合わせの時に伺ったんですけども、そんな中でもこうやって新しいチャレンジをしていって、コロナを乗り切ってその向こうにまた新しい展開が見えてくるといいなというふうに思います。地方の自然学校の一つのモデルになるんじゃないかなというふうに思います。本当に加賀美さん、ありがとうございました。それでは皆さん、また明日。